Well, this morning we're going to be studying from the book of Titus. We're finished Hebrews, and now we're going to slide back to pick up Titus. If you find Titus there after Timothy. Titus is located right after Timothy for a reason.
テトスへの手紙がテモテへの手紙の後に置かれているのには理由があります。
Because these are called the pastoral epistles. They're written to young men who were pastors or leaders.
なぜならこの2つの手紙は、牧会書簡と呼ばれていまして、これは若い、牧師に対して宛てられた手紙です。
And we know that Titus, we don't know a lot about him, but we know he was a young disciple of Paul, much like Timothy.
私たちは
We know that he was a disciple of Paul's, a young disciple of Paul's.
テトスという人は、パウロの、まあ、若い弟子の一人で、テモテと同じように、弟子の一人だったことがわかります。
We don't see his name come up in the book of Acts.
けれども、使徒の働きの中に彼の名前は出てきません。
But we see in 2 Corinthians where Titus was put in charge of the, this offering, very important offering from the Corinthian church to taken for the church in Jerusalem.、
けれども、第2コリント人への手紙を読みますと、テトスが、コリントの教会で捧げられた献金を、大切な献金を預かって、エルサレムの教会に運んでいくという、そういった大切な役割を与えられていることが分かります。
And he seems to be a guy that Paul could trust to give difficult assignments to.
ですから、パウロはこのテトスを信用していて、かなり重要な責任を彼に、託しているということが分かります。
So now he's sent to the island of Crete, and he's sent there so that he'll put the church in order.
ここでパウロはこのテトスをクレテ島というところに送り、そこで、教会を建て直すために、彼を使わせました。
Let's read verse 1. It says, Paul, a bondservant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledgement of the truth which accords with godliness.
一節をお読みします。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。
Notice it says accords with godliness. Truth will lead to godliness.
ここで、経験にふさわしいというふうに書いてあります。
Anyway, Paul refers to him as a bond servant. This is interesting. He chose that word, bond servant.
パウロはここで、神のしもべ。英語ですと、もう少し奴隷の身分のしもべという言葉を使っておりますが、
When you read the Old Testament, you find out that the Hebrews were actually allowed to become slaves. If they, for example, they got poor, they couldn't do anything, they could sell themselves into slavery.
古い旧約の時代を見ますと、ヘブル人たちは、ヘブル人の人たちは、もし何か、非常に貧しかったり、何か信頼ができないというような時には、自分自身を奴隷として売ることが許されています。
But the law was very specific. No Hebrew could be a slave for more than 7 years.
けれども、
so more than 6 years, excuse me.
立法の中でははっきりと6年以上奴隷でいることはできないというふうに書かれています。
But there was one exception.
でもそこには一つの例外がありました。
If a person chose to remain a slave, they could remain a slave.
もしその人が奴隷でいたいということを選ぶならば、彼はその奴隷の状態のままでいることができた。
He says, if he loves his master, I mean, you know, we have this idea of the slaves always getting whipped, you know, and the cruel master, but sometimes masters were good people.
もしその奴隷の人が自分の主人を愛しているならば、時にはまあひどい主人もいますけれども、良い主人もいますから、もし奴隷がその自分の主人を愛しているというならば、 その奴隷の状態に残ることができた。
But if a slave said, I like it here, I want to stay, he could be a servant for that man's slave for the rest of his life.
もし、本当に私は自分の主人が大好きだ、彼をの元で使いたいと思うならば、一生その身を奴隷として彼の元に預けることができ
た。And he was then a bond slave.
で、そのことを、まあ奴隷の身分のしもべという。
And this is what Paul calls himself, a bond slave of Jesus Christ.
そしてパウロはその同じ言葉を使って自分はイエス・キリストのしもべであるというふうに言いました。
In the same way, we have been purchased by Jesus. It says we've been purchased by His blood.
同じように私たちもイエス・キリストの血によって。
But and after experiencing His love and His goodness, we have the freedom. We can choose and say, "Hey, I want to remain His slave forever."
でも、その贖われた後に本当に、イエス・キリストのその愛をたくさん体験することによって、私は、ずっとこのままこの主人の元で奴隷として仕えていきたいという。
And so when we read God's word, we should read it with this attitude, like, "Hey, these are the words of my master that I want to please."
ですから、イエス・キリストを私の主人として本当に主人を喜ばせるために私は行きたいという願いが湧いてきます。
Verse 2 says, "In the hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began."
2節をお読みします。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の泉に基づくことです。
Oh, here's an interesting thing.
ここに面白いことが。
We find here something that you can do, but God can't do.
ここで、皆さんにはできるんですけれども、神様にはできないことがあるというのが分かります。
Like one of those weird quiz questions, you know?
And that's,
he cannot lie. It's impossible for God to lie.
神様は嘘をつくことができません。
We learn that in Hebrews. The same thing was said there.
ヘブル人の手紙でも私たちは同じことを学びました。
And because it's impossible for God to lie, His promises are rock solid.
神様は嘘をつくことができないお方ですので、ですから彼の約束というのは本当に固い岩の上に立っている
ものです。
ですから皆さんはその岩の上に人生を立て上げることができます。
He's promised eternal life to all who would believe on Jesus and depend upon Him for their salvation. That's His promise.
彼は、イエス・キリストを信じ、彼イエス・キリストに、全てを委ねる者たちに永遠の命を与えてくれると約束します。
And this hope of salvation is very real.
そしてこの救いの希望というものは本当に現実的なものです。
It gives us hope for the future.
それは、将来に希望を与えてくれる
ものです。We're going to live the rest. We're going to live eternity in the kingdom of God. We're going to spend eternity in the kingdom of God.
私たちは神の御国で永遠に生きることができます。
And it says here in verse 2, an interesting thing. This was promised before time began.
そして2節のところでは、この約束は永遠の昔から約束してくださったと書いてあります。
See, before God created this world, before He even created man, He knew that men would disobey and sin against Him.
神様は、この地上世界を作られる前から人が、神に従うことができない不従順な罪を犯してしまうということをご存知でした。
And that the result would be, they would be in need of salvation.
そしてその結果として人々には救いが必要だということをご存知です。
But we know God is omniscient. He can see the future just like He can see the present.
神様は、本当に全知なお方ですから、現在を見ることができるのと同じように将来をも見ることができます。
So before he even the world even began, he already had a plan for redemption.
ですからこの世が始まる 前から神様は救いの計画を持っておられました。
Now here comes, this brings up this philosophical question.
でここでまたちょっと哲学的な疑問が湧いてくるかもしれません。
Why did God create man if he knew he was going to blow it?
なぜ人がそう失敗をするっていうことが分かっているのは、じゃあなんで神様はその人を作ったんだという質
問。 Well, I'll be quick to admit, I don't know all the whys of God.
私は神様に対するなぜという質問すべてに答えを持っているわけではありません。
But I do know from reading the word that God desires a loving relationship with his creation.
けれども、御言葉を読むことによって神様が望んでおられるのは人との愛の関係を望んでおられると、おられるということだけはわかります。
And love has no meaning if there is no choice.
そしてその愛というのはもしそこに選択選び取るということがなければ何の意味も持たない。
If you have no ability not to obey, really you're nothing more than a robot.
もし皆さんが従わないということができないならば、そういった能力がないならば、それはロボットと同じだと思います。
You mean robots have no capability to love.
そしてロボットは、愛するということはできます。
But you are not a robot.
皆さんはロボットではありません。
You're created by God to love God and be loved by God.
皆さんは、神を愛し、そして神から愛されるために作られた。
And without this truth, without this simple truth, people go through life clueless. They have no idea why they're here, what their purpose is in life.
でもこの、本当に、単純な真理がを知らなければ人々は本当に目的のない人生を歩むことになってしまいます。
And there's another thing about love.
で、愛についてはもう一つ
I found that you can't really have love without experiencing pain.
愛というのは痛みを伴わない愛というものは、ないと思います。
For exampleI'm more vulnerable to my wife than I am to somebody. She can hurt me much easier than somebody that I hardly know.
例えばですね、私は、他の人よりも自分の妻から傷つけられることの方が圧倒的に多いと思います。
Because I've opened my heart to her. I love her.
なぜなら、私は彼女を愛し、彼女に対して心を開いているからです。
And by doing this, there's a risk. By being vulnerable, you can get hurt rather easily.
けれども、同時にそこには、リスクがあって、やはり心を開けば開くほど傷つく可能性も高くなる。
You know, even sometimes even a look or something. You know, why did she look at me there? You know, I'm more vulnerable.
例えば本当にちょっとしたその目つき一つをとっても本当に簡単に傷つくことがあると思います。
But you never see, like, for example, this would just seem ridiculous. If my wife were to come home one day and find me sitting on the couch crying.
本当にちょっとこれは、まあ、冗談ですけれども、例えばですね、ある日私の妻が家に帰ってきた時に私が家でこう椅子に座って泣いていたとします。
And she, why are you crying? What's wrong?
で彼女がなんで泣いてるのと聞きます。
The guy at the gas station was rude to me today.
もうガソリンスタンドの店員がすごい無礼だったんだよ。
Of course, that's silly. Because the guy at the gas station doesn't really hurt my feelings because I don't really have that big of a relationship with him.
まあもちろんこれは馬鹿げた冗談だと思いますけれども、当然そんなガソリンスタンドの店員が自分の感情を傷つけるような。そういった関係にあるわけではありません。
Well, I use an illustration. God loves us, and in loving us, He knows that we, by doing that, it's risky.
で、まあ、ここで表しているのは、神様は私たちを愛しています。愛しておられます。で、愛しておられるから、そこに、リスクが存在することも神様はご存知なんです。
But let me explain risk.But by that, I mean, by giving us the ability to choose, our choices can make God happy, and they can grieve the Lord.
その、まあ、リスクということは、どういうことか と言いますと、私たちにはその選択の余地が与えられていますから、私たちは神を愛して神様を喜ばせることもできますし、また、愛さないで、従わないで神様を悲しませることもできる。
But even knowing this, God, excuse me, even knowing this, God chose to create us because he wanted us.
それでも神様は、私たちとの関係を求めて私たちを作ってくださいました。
Verses 3 through 5, But has in due time manifested his word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God our Savior, to Titus, a true son in our common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. For this reason, I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you.
一章の3節から5節を読みします。神はご自分が定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。
God had committed the preaching of the gospel to Paul.
神様はパウロに宣教するようにという命令をお与えになりました。
And he in turn had committed it to Titus.
そして今度はパウロがそれをテトスに託しています。
And he refers to him as a true son in a common faith.Which leads us to believe that he probably led Titus to the Lord.
この4節のところで同じ信仰による真実の我が子という言い方をしてますから、おそらく、パウロがこのテトスを神へと導いた人ではないかと言います。
Now, Paul saw himself as a bond servant of Jesus Christ.
パウロは自分自身のことをその奴隷の身分であるしもべだと、神のしもべだというふうに言っています。
And I'm sure Titus saw himself in the same way.
そしておそらくテトスも、自分自身のことを同じように思っていたのです。
Because the goal of ministry is pleasing the Lord.
なぜならばこのミニストリーの、目的というのは、神様を喜ばせるということです。
And if there is any other motivation for ministering, it always will end up in disappointment.
もし、それ以外の動機でミニストリーを行っているならば、その結果は、失望に終わってしまうと思います。
Verses 6 and 7, If a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination...For a bishop must be blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money.
6節7節を読みします。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供を不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として、非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利用を求めず。
So here we see the qualifications for an elder, or it says bishop, elder, depending on your translation.
ここで長老とか、その管理者と呼ばれる人の、その資格が書かれています。
It's first of all said that to be blameless.
はじめに、非難されるところがないとあります。
This doesn't mean that they're to be perfect, like Have never made a mistake.
これは、何も本当に一度も罪間違いを犯したことがない完璧な人という意味ではありません。
Because if that was the case, no one could be a leader.
もしそうだったら、誰もリーダーになることができません。
No one would qualify. But what it means is that in public, blameless is not somebody that's easy to point at and say, just look at that guy.
どういう意味かと言いますと、公の前で人から責められることがないということです。見るあの人って指を刺されることがない。
How can he lead a church when he lives like that?
あんな生き方をしててどうやってそんな教会を導いていくんだ。
You know, the devil works very hard at making us Christians, making us look bad.
悪魔というのは本当に私たちクリスチャンを悪く見せようと働きかけてきます。
And we don't need to help him out by putting people in leadership that just look bad.
ですから私たちはそのサタンのその働きを手伝ってですね、何も、そういった責められる人々をリーダーに立てて、その攻撃の、攻撃する隙を与える必要はないわけです。
I think you know what I mean. I mean, just some people, you know, a guy is going out, you know, and people look at him and say, hey, That guy's going into this disco with, you know, that he's married. What's he doing with this other woman? You know, it just opens the door for slander.
例えば、ある人がですね、結婚してるのに、例えば、ディスコに行って、なんか、遊び歩いてるとか、そういった、その、陰口を叩かれる、その、ような人を、立てる必要はないということ。
Okay, I'm going to move on. He must also be the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination.
パウロはこのように言っています。一人の妻の夫であり、その子供を不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であるという条件を。
His family should be in order.
その人の、家族がまず第一優先である。
All of us, not just elders, I think, need to realize that ministry begins at the home, in the home. We have to remember that.
長老だけではなくて、私たちすべてのものが気づかなければいけないと思いますけれども、ミニストリーの、一番最初は家庭から始まるということを覚えててください。
For those of us that have children, you know, our children areOur first priority.
もし、お子さんがいらっしゃる家庭であるならば、子供たちを、子供たちに対してミニストリーをすることが、最初の優先順位であるということ。
So as a first priority, we should be helping them along, trying to get them in their faith, trying to help them build their faith.
第一優先としては、自分の子供たちが、本当に主にある信仰を立て上げていくことができるように助けていく必要があります。
So I just encourage parents, invest in your children.
ですから、私は、ご両親たちに本当にお勧めしますけれども、子供にどうか投資してください。
And I mean spiritual investments.
特に霊的に、投資してください。
The most important thing for your child is not their career path.
皆さんのお子さんの一番大切なのはそのキャリア、キャリアパスではありません。
We have this in English career path. It's their path to heaven. That's the most important.
どのようにキャリアを積んでいくかということよりも、どうやって天国に行くかというその道の方が大切なんです。
It's not wrong to want your children to receive a good education, you know, and to go to a good and to do well. And it's not a wrong thing.
お子さんたちに、良い教育を授けて、そして良い学校に入れるということが間違っていることではありません。
But it's not the most important thing.
でもそれが一番大切なことではないんです。
Because what good would it be to have your children become a great success in the world, but have no faith.
もし、お子さんたちがそのこの世で本当に大きな成功を収めたとしても、主にある信仰がなかったら、それが何になるでしょうか。
Now this takes determination, I know.
でも、このことは本当に、決心をする必要があります。
Because this world doesn't consider faith in God as being a priority.
なぜならばこの世は、主に信仰を置くということがそれほど大切だという考えは。
And if we just go with the flow, especially toward our children, just well, everybody's doing it, so it must be okay. If that's your attitude, man, I feel sorry for you.
ですから、本当にこの時代の流れに任されてしまいがちで、例えば、他の人がやってるからいいだろうというような考え方でこう子供たちを育てていったりとか、そうすると本当にちょっと私はそういう人たちを残念だと思います。
Ouija board? Well, yeah, they sell them at Toys R Us. It must be okay, you know.
例えばそのおもちゃ屋さんに売ってるから、じゃあ、あの、まあ、日本でいうとおそらくコックリさんみたいなものだと思うんですけども、そういったおもちゃとかもうトイザラスで売ってるんだからいいじゃないかと。
Yeah, there are a lot of these occult games that have found their way into this toy stores.
でそういったあの、まあ、カルト的なおもちゃもたくさんあの普通にお店に売っています。
And if we allow, if we just say, you know, allow the kids to watch whatever's on TV and just sort of trust, well, who's ever run the TV pro, you know, the TV company is going to take care of it.It's not good enough.
もしくは、例えば本当にあのテレビで流れてる番組をもうどんな番組でもあまり気にせずにあの自由に子供に見させて。
Because our kids need us to fight for them. It's a spiritual battle, and they need us to be on their side fighting for them, especially when they're young.
そこには常に、霊的な戦いがありますから、子供たちにとって両親がその戦いと常にこう戦ってくれる必要があります。
You know, a great thing with kids, try having family devotions.
どうか、ご家族でですね、あの、デボーションの時を持つように、ぜひ心がけてみてください。
It doesn't have to be some huge thing, you know. I think sometimes people start out with this.It doesn't have to be some huge thing.
あの、何も本当に大きなかしこばったことじゃなことをしなくてもいいんです。
Because one time, you know, I tend to be idealistic.
ある時私はもう本当にあのちょっとすごい理想を追いすぎてしまったこと
で。And I gathered the family, and it was we're going to have a spiritual time, and I just had this idea. Oh, this is from the Lord, and we're going to open the photo albums and thank God, you know, for everything. And...
ですからあの本当にこのアイデアは神様から来たんだと思ってあのこう家族を一同集めてですねで座ってあの今から本当に霊的な時間を持ちますと。
And then I said, okay, let's pray.
ね、じゃあ祈ろうと言って。
And my son starts giggling.
そしたらあのもう本当に息子があのだんだんぐずり始めたんです。
And I just I looked at him like, what are you doing? You know, you're just spoiling the family devotions.
でも本当に私は怒って何してるんだと怒りました。
But you know, I think that if we just do what we can, try.
あの本当にできることをあの始める努力をぜひしてください。
Not just devotion. Talk to your kids about your faith.
デボーションができなくても、例えば子供とこう話をしてください。
You know, one of the things I think parents, where we make mistakes, is we think we need to be perfect in front of our kids.
一つあのよく間違えてしまいがちなのは、私たちは子供の前で完全、親として完全なものでなければいけないと思いがちです。
And so when we blow it, we think you kind of want to hide that from the kids. Just sort of, I'm the boss, you know.
失敗をしてしまった時には、子供からそれを隠そうと。することがあります。
You know, for example, I was the other day. I was to Emiko. She hadn't gotten to bed yet. And I'm saying, "Are you still up?" When you know, and I kind of barked at her.
ある時私はあのまだ恵美子があのなかなか寝なくてですね、布団に入ってなかったのを見て、まだ起きてるのかと怒ったことがあります。
And she said, "But Daddy, I need to take my medicine. Mommy's getting my medicine."
でも彼女は。でもあの薬を飲まなきゃいけないからマミーが薬を持ってきてくれるのを待ってるの。
And I realized I was wrong. I misjudged the situation.
私はもう完全にその状況を間違って判断してしまいました。
But I did. I said, I'm just simply, I told her, you know, I'm sorry, Emiko, I'm wrong. I shouldn't have yelled at you.
でもその時に本当にあの素直に彼女に。エミコごめんね、私僕が間違ってたと。
And I think, you know, that when I think about it, it's good for us to model repentance too.
本当に親としてその、悔い改める姿を子供たちに見せるということは非常に良いことだと。
I mean, we're not perfect, and they're not perfect.
私たちは完璧ではないですし、子供たちもまた完璧ではありません。
And by doing that, you help, you know, help them.To get down to the real issues of their lives.
ですからそのような姿を見せることによって本当に子供たちが 実際にこの世で経験していくことを教えていくことができると思います。
Anyway, I know this is not easy in the pressured life we live in.
もちろんこういったプレッシャーの多い社会の中でやっていくことは大変だと思います。
But I believe if in our minds, if in our hearts we set our children as a priority, God is going to honor whatever effort you put forth.
けれども私たちがまず、子供たちを、の信仰を、助ける、そういうことを、第一優先とするならば、そういうふうに自分たちの心を、持っていくならば、そのことを神様は喜んでくださって、そして、神様が働いてくださるということを私たちは知っています。
Verse 7 gives us a list of knots. Knots for the elder.
7節のところでは、長老たち、監督者たちがしてはいけないことがリストにあります。
Not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money.
わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利益を求めないと。
If you notice, this is pretty similar to the verse, the list of qualifications in 1 Timothy.
で、ここのリストは、第一テモテのところにあるリストと、かなり似通っています。
This is not given to wine in the New King James Version.
そこの中には、酒飲みでなくというふうに書いてあります。
Now the Bible clearly tells us that drunkenness is sin. It's always sin. Drunkenness.
聖書ははっきりと酒に酔うということは罪であると語っています。
I mean, Ephesians 5:18. Do not be drunk with wine.
エペソ人への手紙の5章の18節でも酒に酔ってはいけませんと書いてあります。
I mean, it's pretty straightforward.
もうそれは本当に、単純明快です。
Maybe you say, well, I drink beer, so I'm okay. No. Bad joke, okay. But the elder, I believe, the elder is not to be given to wine at all.
けれども、ここにある長老とか監督者たちは、酒を、飲まないようにというふうに書いてある。
James 3:1 says, My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment.
ヤコブの手紙の3章1節のところに、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのです。
God has a higher standard for leaders because they're examples. They're out front. Everybody can see.
神様は、指導者たち、リーダーたちに対しては、より高い基準を持っておられます。それは他の人たちが彼らを、見習ってこう従っていくことができるようにと。
And that's why, for me as a pastor, I don't drink at all.
ですから、私は牧師として、お酒は一切飲みません。
Now,You know, it doesn't say in the Bible you cannot drink. Of course, drunkenness is sin, but.
聖書は、もちろん酒に酔うことはいけないとはっきりありますけれども、酒を飲んではいけないというふうには書いてありません。
Going on, it says the elders not to be violent or greedy, and we know that greed is a big problem in this world.
続けて。喧嘩好きでなく、そしてまた不正な利を求めないようにというふうに書いてあります。
In fact, it's been a big problem in the church.
そしてこの不正な利、
greed, love of money.
言葉を忘れてしまいました。ごめんなさい。
greed.
欲？あ、欲ですね。お金に対する欲というものは、教会の中でも大きな問題をもたらします。
欲？
欲、
oh.
欲深い。
Oh, I thought that. Okay. Anyway, I remember that. Where was I? It's been a problem in the church. We see many ministries have fallen because the leaders got greedy. They were embezzling money or something. And man, does that make the church look bad?
そして多くの教会がまた多くのミニストリーがこのお金とかまた、権力に関して、関する、そういうものを愛してしまうことによって、たくさんその教会やミニストリーが潰されていってしまったことがあります。
Verse 8 here we get to the list of dues, things that the elder should be. But hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled.
8節では今度はすべきことが、挙げられています。旅人をよくもてなし、善を愛し、慈しみ深く、慈み深く、正しく、敬虔で、知性心がありと。
Hospitality is a great ministry in the body of Christ.
このもてなしの心というのは非常に、キリストの体にとっては大切なものだと思います。
It can be so enjoyable, especially to receive it.
特にはそれを受けるときそうだと思いますけれども、でもこのもてなすというのは本当に楽しいことだと思います。
Well, but it can be enjoyable to give hospitality, but there are times when it's not so much fun.
もちろん受けるだけではなくて、もてなすときにも本当に楽しむことができると思いますけれども、でも時にはそれを楽しむことができないときというのもあります。
And I think at times when we start, we don't really enjoy showing hospitality. I think oftentimes we're getting into the Martha syndrome.
もし私たちがそのもてなすということを楽しむことができなくなったときというのは、いわゆるマルタシンドロームというマルタ症候群に陥ると。
I relate to this sometimes. You know, I try to do too much.
私もそういう経験がありますけれども、ついついやりすぎてしまうんです。
You know the story. Jesus was at the home of Mary and Martha.
皆さんもこの話よくご存知だと思いますけれども、イエス様がマリアとマルタの家に行きました。
And Martha's out in the kitchen just cooking away, and pots are boiling over, and stuff is spilling, and she's working hard, sweating.
マルタはその時台所でもう忙しく働いてですね、お湯はいっぱい沸いてるし、もうなんかこぼしちゃったりとか、もうとにかく一生懸命働いています。
And Mary is sitting there next to Jesus, just listening to him.
でもそこでマリアは、イエス様のそばにこう座ってただ話を聞いてるだけ。
And Martha rebukes Jesus, and, Lord, you know, have her come help me. Can't you see I'm doing all this stuff?
でマルタはもうイエス様に対して責めてですね、マリアに手伝うように言ってくださいというふうに言います。
And Jesus replied, Martha, Martha, you're worried and troubled about many things, but one thing is needed.
そこでイエス様はマルタに対して、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことは一つだけですとおっしゃいました。
This really used to bug me.
でこれは昔ですね、この箇所は非常に私はの心に引っかかっていた。
It seems so unfair.
なんかどうも不公平に思えて仕方がなかったんです。
I mean, but then I realized that Jesus, you know, he wasn't just rebuking Martha. You know, he was lovingly talking to her.
でも、気づいたのですが、イエス様は何もマルタにこう叱っていたわけではなくて、本当に優しく語りかけていました。
And you know, later on we hear it's really it's spoken of in scripture. It says Jesus loved Martha.
そして聖書を見ると本当にイエス様はマルタを愛しておられたことがよくわかります。
But he's like saying you're worried about, you're upset about all too many things.
そこでイエス様はあなたは本当に多くのことをしようとしすぎて、そしてイライラしてるんだと言います。
I'm kind of reading into the scripture here, but it's like Jesus said, I didn't ask for a feast.
今少しここに誇張して言いますと、イエス様はおそらく私は何もごちそうを作ってくれなんて頼んでないよと。
A sandwich would be okay.
サンドイッチでいいから。
You know, but come hear what I have to say. Jesus knew he wasn't going to be long on this earth.
イエス様はそれよりも私のところに来て私の話を聞きなさいと。イエス様はおそらく自分がこの地上にもう長くはないことを知っておられたんだと思います。
Okay, moving on. Verse 9. Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict.
9節をお読みします。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。
I heard Chuck Smith talking many times. Chuck Smith is the founder of Calvary Chapel.
まあ、チャック・スミスという牧師、このカルバリチャペルを始めた方ですけれども、その方の、話を私は何度も聞いたことがあります。
And I've heard him talk, tell his story, his testimony many times, how he was a pastor, and then he discovered that by teaching through the Bible, just by teaching systematically through the Bible, that his people were growing and his church was growing.
もうこの証は何度も何度も聞いているんですけれども彼はこの聖書を、順番に、御言葉を本当に単純に教えていくということが非常に大切だということが分かったとそしてそれをやることによってどんどんあの教会が成長していったということ
を and it became one of the you know it became this huge what we call mega church
そして、とうとう本当にあの非常に大きな教会にへと成長してい
ったとChurch growth experts would come to him often and try to figure out, well, what's the secret? You know, what's happening here that we can transfer to other places and help churches grow.
そしてまあ教会成長をこうまあ研究している人たち、専門家の人たちがよくその教会に訪ねてきては、どうしてこんなに急激に成長したのだということをあのまあ研究しに。やってきましたそれを、まあ、他の教会にも使えるんじゃないかということでよくやってきました。
And he would tell them that, you know, it's when I discovered teaching through the word.
で、その時にチャック牧師は、まあ、あの、御言葉をあの、ずっと続けて教えるということを発見したんだと。
But he was saying how some people, they wouldn't accept that. Yeah, I know, but...Really, tell him. Really, what's the secret?
今そういった専門家の人たちは、まあそれはわかりますと、それは知ってます。でもそれで、その秘訣は一体何ですかというふうに。
No, I doubt whether there are any church growth experts here in our church this morning.
まああのこの朝この教会にはですね、そういった教会成長の専門家の人は来てないと思いますけれども。
But that's okay.
でもまあそれはいいです。
I'm convinced that.This is because I see it in the scripture. This is what God's plan is. As Paul tells Titus, just teach the word.
私は確信しているんですけれども、本当に、パウロがテトスに、あの、御言葉を単純に教えなさいというふうに言っているように、この御言葉を教えるということが大切だと思います。
Be faithful in doing it, and God will take care of the rest.
このことに忠実に、行っていくときに神様が、その他のことを一切、気にかけて心配してくださると思います。
I'm going to ask Mika to read verses 10 through 14 in Japanese. I'm going to skip English.
10節から14節を日本語でお読みします。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣者、怠け者の食いしん坊。この証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。
Now, people living in Crete had a bad reputation of being liars, evil beasts, and lazy gluttons.
このクレテ島の人々、クレテ人の人たちは非常に悪い評判で有名でした。昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊というふうに言われていました。
Makes me feel great after.Thanksgiving. Lazy glutton. Well, no, anyway. But Paul didn't dispute this.
でも、パウロは、そのことに対して異議を唱えているわけではありません。
He tells Titus, teach the word to them faithfully.
むしろ、テトスに対して、彼らに御言葉を忠実に教えなさいと言っています。
The same, you know, every culture has its strengths and its weaknesses.
どんな文化にも、強みとまた弱みというものがあると思います。
And God's grace will cover over the weaknesses.
そして神様の恵みというものはその弱さを、補うのに十分です。
God is a specialist at taking ungodly people and making them into godly people.
神様は、最も 神から遠く離れてるんじゃないかと思われる不敬虔な人々を本当に神に従う敬虔なものに変えるそういった専門家です。
There's no person, there's no culture that's too far gone.
ですから、誰もその神のその希望から、かけ離れてる人、またかけ離れた文化というものはありません。
This summer I was visiting a friend of mine. He really likes to witness. He likes to share the gospel with everybody.
この夏私はシアトルに行った時に、まあ、友人と会ったんですけれども、その友人は、ロボ伝道が大好きな人です。
And he was out. He was telling me that the day before he was out, there was a guy standing in the working for the city, standing in a manhole.
ある時、まあ、彼は話してくれたんですけれども、彼がある時ですね、マンホールの上に、道の真ん中にあるマンホールの上で働いている市の職員を見かけました。
And he started to share with them about Jesus Christ, about salvation.
そこで、私の友人はそのマンホールの上にいた人に福音を伝えて伝道し始めました。
And this guy, I think it's a guy, said, well, I can't become a Christian.
でまあ、その人は私はクリスチャンにはなれませんと言ったんです。
So why not?
でなんでって聞いたら。
He said, because I'm a transsexual. He's an operation. I think he was man to woman, or I can't remember.
私は、まあ、性転換を受けたんだと、まあ、男性から女性か、女性から男性かどちらか忘れましたけれども、性転換を受けたからなれないんだと言ったそうです。
But my friend Mike, he's really blunt.He's great. He just says, well, as long as you're still breathing, you can get saved. And I thought about that. That's so true. No one is beyond hope. And you know, no culture is beyond hope.
そしてどんな文化もその希望にが及ばない文化というものがあります。
We can really make a mistake if we think that a culture is somehow different from other cultures in a way that you can't teach the word. You have to change the word of God to fit this culture.
私たちはよく間違って考え方をしてしまうんですけれども、ある文化というものは他の文化とは全然違うので、その御言葉をが全くこう通用しないような文化だから少しこう言葉を変えなければいけないんじゃないかというふうに捉えてしまうことがあります。
When I was living in Nagano City, a good friend of mine, an older gentleman, told me, he said, we Japanese relate better to the book of James.
ある時私はまあ長野にいた時にですね、私のまあ古い友人、ちょっと年配の、友人がこのように言ったことを思い、
And he was referring to.
Oh. 私たち日本人というのはヤコブの手紙っていうのはよくわかるんだよと言いました。
And what he meant was, he was talking about how James says, without works, faith is dead.
彼が言おうとしてたのはヤコブの手紙の中では、行いによらない信仰、行いのない信仰は死んだものだというふうに書いてあるところがあります。
What he seemed to be implying was that, you know, that's closer to the Buddhist idea that you're working, you know, by more good works you do, you're going to get to heaven. So, you know, we can relate more to that.
もうそのことが意味しているのが、仏教的な考え方がそこに入り込んでいて、良い行いをすればより良いところに行けるといったそういった考え方がベースになっている。
But the truth is, there is only one gospel and one word of God, one revelation to man.
真理というのは、神は一人であって、福音もたった一つであり、福音はたった一つであるということです。
Almost done. But so he's just saying, okay.These Cretans, you know, they've got a lot of problems, Titus, but keep on faithfully preaching the word to them.
このクレテの人々もたくさん問題はありましたけれども、パウロはテトスに対して、忠実に御言葉を教え続けなさいというふうに。
I'm going to ask Mika to read verses 15 and
16. 15節16節を日本語でお読みします。清い人々にはすべてのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。
You know, there's some people that can find something dirty or something negative in just about anything.
ある人たちというのはもう本当に汚れているものを汚れていたり、また全てのことに対してこう否定的になったりする人たちが
います。But it says here, but to the pure, all things are pure.
けれどもここで清い人々には全てのものが清いと。
Romans 16:19 says.Paul was saying to the Romans, I want you to be wise in what is good and simple concerning evil.
ローマ人への手紙の16章の19節のところで、私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいますと書いてあります。
But he's saying, be experts, really know all about doing good.
ここでは、良いことに対して、善に対しては、本当に賢く、もう専門家であってほしいと。
But when it comes to doing evil, be innocent. Just be, you know, be simple about it. Don't even.
けれどもこの悪に対してはもう本当に無垢であって、もうあまりそこに深入りしないでほしいというふうに書いてあります。
Now we homeschool our kids.
私たちは家庭で子供たちを教えています。
We're not militant, you know. Other people do it other ways, but that's what we've chosen to do.
私たちはそういうホームスクールということを選び取ってやっています。
But one of the biggest criticisms of homeschooling is that people say homeschool kids are too sheltered.
今避難ホームスクールをすることに対する非難の一つとしてよく言われるのが、子どもたちがもう本当に保護されすぎなんじゃないかと。
And they won't be, they're not going to be tough enough to handle the real world, whatever that is.
でもこの現実の世界に対してこう抵抗できるだけの強さがなくなるんじゃないかと言われます。
But I believe it doesn't take long for a person to become tough.
けれども、まあ、私は人がその、まあ、
to become callous.
強くなるというか、まあ、無感覚になっていくということに対してはそんなに時間がかからないんじゃないかと。
I think it's a whole lot more. It's much more difficult to take somebody that's callous and try to become sensitive again.
そういった無感覚になった人をもう一度こう繊細に。敏感に、させるということの方がもっと難しいんじゃないかなというふうに思います。
Now, you know, concerning this about being simple toward what is evil, this maybe this kind of bums you out to hear it.
ここで、まあ、悪には疎くあってほしいというふうに書いてありますけれども、これを聞くと、なんかもう自分はダメだと思ってしまう方もいるかもしれません。
Because some of usMyself included, know a lot about evil. Before I was a Christian, I knew a lot. I was very wise concerning evil.
自分自身のことも含めてそうなんですが、特にクリスチャンになる前は悪いことをたくさん知っていましたから、もう自分はその悪に対して、疎いどころか非常に悟くなってしまっていると。
But remember that it's never too late.
けれども、決して遅すぎるということはありません。
Just as my friend Mike said, as long as you're breathing, God can save you.
本当に私の友人のマイクが言ったように、息をしている限りあなたは救われるんだと。
As long as you're breathing, God can change you.
同じように息をしている限り、神様はあなたの心を変えることができます。
Miraculously.
本当に奇跡的にそれを行うことができます。
Let's pray.
お願いします。